TBS Podcast。 スケボー集団ってさ、
はい、
周りに聞こえるようにできるだけ大きい声で笑うね。
あ、ちょっとわかるかもな。確かに。あれ何なんだろうね。
聞いてほしいのよ。
あ、聞いてほしいのか。
そうだよ。
俺
たちここにいるぜっていうことだからさ。もうさ、やっぱり若者の叫びなのよ。
そうか、
うん、あれは別にそのスケボーがそんなに爆笑コンテンツなわけではない、
そうだよね。
そうだよ、そうだよ。
絶対俺らがやってる方が面白いよな。
そう、創作物の方が絶対面白いはずなんですよ。
そうだよね。
であんな爆笑してるっていうのは本当に若者の叫び、
ね、
うん、ここにいるって分かってほしいっていう叫びだということですね。
どうとも言い放つことじゃない。間に合った。
マイナビラフターナイト金の国の卵丼アフタートークです。
アフタートークです。
はい、はい、ダイエットをね、まあこのここでここの TBS ラジオで喋ってる写真をねツイッターで見て、うわ太ってんな、うん、まあ、あるはあるんだけど、
はいはいはい、
もう一個あって、
はいはいはい、
先週末ぐらいにね、本当に2年ぶりぐらいになる大学の友達と、うん、もう3年ぶりぐらいになる大学の友達と、うん、3人で久々に飲んだのよ。で久々に会うやいないや、まあ、2年前に会ってた方とかも本当にちょいちょい会ってるから、うん、俺の痩せてた時も全然知ってんのね、
はいはいはい、
痩せた時に何回も会ってて、
はいはいはい、
の2年ぶりの今、
うんうんうん、
あれなんかちょっと太ってないみたいに言われて、
おー結構言われたんだ、
まあ、2年ぶりだとそうだよな。
そうか、まあね、
いやそうなのよ。だからちょっと本当痩せようと思っててさ、ってあそうなんだ、だって安心するもん昔みたいでみたいな言われて、まあまあまあね、まあ、太ってる頃の時の方が長かったもんなっつって、うん、そうそうっつって二角ぐらいになってきたねっつって、
二角
ぐらいになってきたねって言われて、マジかよ、あそうか、そんな印象にもなってくるかと思って、
はいはい、
俺その大学時代のあだ名が、まあ、太っててこう眼鏡かけてたから六角精児さんだったの、あだ名が。わかる、あの
相棒でおなじみのね、
米沢守さんでおなじみ、
はいはいはい、
二角ぐらいになってきたじゃんってのはもうすごい煽り方。
煽り方すごいね。
六角さんには失礼な話なんだけど、
そうなんだけど、
ね、当時俺が勝手に似てたっていうだけでね。痩せるよ、痩せますっつって。
なるほど、まあ確かに人に言われるとな、なんか悔しいしね。
人に言われるがやっぱ一番トリガーになるね。だから周りにいる人なんか本当に徐々にしかさ、
うん、
知らないじゃない、
うん、
だからあんま別に言われないし、そのまあ渡部が太ってるからそうも見えないのかもしれないし、ま
あ、それは多分あると思う、少なからず、
うん、周りにいる人が太ったなとか言っててもそんな太りましたってことも多々あるじゃん。
そうだね、だからやっぱ このメンバーとかもう毎週会ってるし、まあ、俺なんかもうほぼ毎日会ってるから、やっぱあんま分かんない
よね、正直。まあまあでも、うん、2年ぶりの友達に会って言われると食らったなっていう、
ね、うん、そういうのは意外とあるよね、確かにね。なんかさ、その、うん、昔の話なんだけど、そのさ、
はい、
太ってるそのこととかさ、
はいはい、
あれなんだけど、はいはい、俺もさ、もう本当に幼稚園から太ってて俺は、
うん、
もうだからもう人生ずっとデブみたいな感じなんだけど、
うん、
そのまあ本当にでもこれは本当にそうで、
格言みたいな
感じじゃない？ちょっと今言っちゃったけど、
ずっと
デブだったんだけど、
なんだったら本当にちっちゃい頃の写真の方がさ、うん、今よりもなんていうかデブっていう言葉が似合う、
あ、そうそうそう、本当になんかね、なんだろう、ぽっちゃりみたいな、なんかすごいね、なんかそのデブ感ある、
まんまるのさ、
そうな
の、
うん、
ゴム玉みたいなね感じ。これ見てほしいな、 YouTube の動画で1個見れるやつが、渡部のちっちゃい頃の写真が1個だけ
なんかあったよね、
黒歴史の写真みたいなやつあるから、うん、ちょ見てほしい、本当になんか今のここに うん、なる感じもしないぐらいの、
そうだよね、
感じの、
うん、全然そんな感じだったんだけど、
うん、
でまあ本当にでも食べるのがすごい好きで、もう幼稚園の年長ぐらいからもう太ってて、
うんうんうん、
で小学校もずっとデブでやってたんだけど、うん、そのなんかやっぱなかなか受け入れられなかったのよ、
デブっていう
事実、ね、デブっていうのに。
分かる、俺も
そうそうそう、
デブだった時とか、うん、分かる分かる、
やっぱり、うん、そのまだ自分の中でいじられたくない すごい嫌なところ、自分の部分嫌なねポイント。
一個聞いていい？クラス1だった？
ね、完全にクラス1だった。
あ、クラス1もそうなんだ。
クラス1だった。
俺クラス1じゃなかったからな。
まあまあ多分そうだろうな、もう確かにな。
クラス1でもそうなんだ。クラス1
でもそう。
まあそうだよね。
やっぱまあ小学校とか
やだよね。
まだちょっと嫌なんだけど。
嫌だよね、それね。
そうそうそう。うん、でなんか、うん、別になんかこれ何の話もないかもしれないけど、うん、なんかデブを受け入れたタイミングみたいなのがなんかあって、うん、俺の中で一個、うん、
いじられを、
いじられ、そうそうそう、なんかそういうのが全然、
いじられと自覚、
自覚になんかなったあれがあって、うんうん、でなんか小学校6年間は本当にやっぱ嫌で、
はあ、そうなんだ、
まあ、なんならそう結構、うん、その5、6年生ね、もうその高学年になってきた時とかは、うん、もうなんか本当に嫌で言われるのが、
うん、
でもやっぱ言われるのよ。あ、俺結構まあ明るさは明るかったから。
なればなるほどじゃない？
そうそうそう、
年齢いけばいくほどおっぱい触られたり
とか、うん、そう、あ、やっぱなんか明るいから多分言っていいと思っちゃうんでね、うん、周りに。
まあまあね。
だから結構嫌で。
嫌、うん、だよね。
そう、なんか本当にこれ別に今まで言ったこともないんだけど、うん、結構俺は、あ、今俺いじめられてんなって思ってたぐらい結構。本当になんかあれで、
まあその程度によっては実際そうだったのかもしれない、
ね、そうそうそう、まあね、わかんないんだけど、うんうん、みたいな時期、まあ別に不登校になったとかそういうのは一回 もちろんないんだけど、うん、なんかちょっとそんな時期も本当にあって、
うん、
やだなと思いながら中学に上がったんだけど、
はいはいはいはい、
中学に上がったら割と最初の方で、はい、まあなんか親睦深めようじゃないんだけど、なんか遠足に行きましょうみたいな、俺横浜の学校だったんだけど、その東京遠足、浅草に行きましょうみたいな、なんか
いい、ね、
そう遠足会みたいなのがあって、うんうん、まあ、男女33ぐらいの6人チームみたいな感じで、なんか班で、はいはいはい、班ごとになんか回ったりするんだけど、
はいはい、
でその時に、
うん、
弁当の時間みたいなのがあって、
うん、
そうでみんなでなんか円囲んで弁当を食うみたいな時に、
うん、
そのお母さんが、うん、まあそのもうお腹空いてるだろうということで、うんうん、おにぎりを7個ぐらい作ってきたことがあった。
中学1年生に7個はすごいね。
作ってきて、うん、なんか弁当ボックスみたいなのにそれが入ってて、
うん、
で弁当ボックスからもう何個も出てきたの、その弁当箱から、うん、でそれがもうめっちゃウケて、
うん、
で女子とかもいて、なんか
それは楽しい、
そうめっちゃウケて、うん、何個入ってんのよみたいな、なんか
キャラボケだもん、
キャラボケ、そうそうそう、うん、本当に、うん、みたいな感じで、うん、なんかすごいウケて、
うん、
でなんかその時に俺初めて、
うん、
気持ちいいってなった、
ね、嬉しかった、
そうそう嬉しかった、受けたっていうのが一個あって、そっから、
うん、
なんか別にデブもまあその別に俺はその時さお笑い芸人になりたいと思ってなかったから、
うん、
まあ、笑い取れる、でも そういうの笑いを取るってのはちょっと気持ちいいことではあるじゃん、うん、っていうのがなんか芽生えて俺は大丈夫になった、
ね、へえ、みんなをこんな楽しませられる側に、
う
ん、
そうそうそうそう、
いけるんだ、
そうだから本当に小学校の時とかは、うん、俺その本当にエンタとかずっと見てたけど、
うん、
やっぱデッカちゃんさんとか、
うん、
ユンボダンプさんとか俺すごい嫌いで、
へえ、
そのなんで自分の弱い、
うん、
弱いとこって言ったらあれなんだけど、うん、そのなんだろう、ウィークポイントというか、
うん、
で笑いを取ろうとしてんの、つまんなってずっと思ってた。今はめっちゃ大好きなんだけどね、今は本当に大好き、めっちゃ面白いなって思うんだけど、
強みを生かしてるに
見えるもんね、強みを生かして、そうそうそうそう、だから結構思ってたのが、うん、初めてその中学の時に、
うん、
その受けたっていうことで、うん、なんか
こういうことなのか、うん、というね、
そうそうそうそうそう、意外とね、
じゃあ、ね、今、うん、その時の渡部みたいな価値観の小学生に、はいはい、うん、今渡部は嫌われてんだね。
いや多分そうだと思うよ。そういうのはねあると思うよ、絶対
なんか豚みたいに飯食ってみたりとか
豚みたいにトンビに連れてかれてと
童貞ぶってアダルトコーナー前行ってみたりとか、そんなんは
かもしんないね、うん、
何をそんな、
うん、そうそうそう、だから別に太ってる人が嫌いとかじゃなかったけど、
お前
太ってるのをゲイにしてるのが嫌で、
その人たちがテレビに出た翌日、うん、それでいじられるとかもあんの、
うん、ああそれもあった、あったあった、
それはきついだろうね、
うんうんうん、そうそうそう、ワッタちゃんだよとか言われてた、普通にそうデッカちゃんだよ、
それをだから言われて、うん、やめろよじゃなくて言えるようになったんだ。
あ、そうそうそうそう。
それはマジで素晴らしいよ、ね
ね。そこちょっとで、ね、別にまあまあ別にこれがまあ正しいのかどうかも分かんないけどね。これは俺の価値観で笑いを取れるってなんか素晴らしい、いいなって思ったっていうね。うん、
いやでもだから この例えば話を聞いてさ、
う
ん、いやなんかちょっとこんな話をしたくないけどさ、
はい、
なんか こんな風に思う子供がいるんだから、うん、やっぱダメ ってさ、うん、しないでさ、うんうん、こんな風に自分を個性として認めていける人もいるって思ったじゃ
ない
、はいはい、
そうなんだよね。そうなんだよね。本当に、
まあ
ね、
言いたくないけど言いたくないけどね、
うん、そんなこともあったなっていう、
ね、でもめっちゃいい話じゃん。
意外とね、
めちゃくちゃいい話。
これ話確かにね、そ
うなの、うん、なんか素敵だな、うん、俺はずっと結局受け入れられなかったもん。
まあね、
今も安田すぎるし。
いや、まあね、いや、うん、でもまあ全然それも普通だと思う、
うん、まあね、うん、まあまあこ、うん、そうね、うん、あのさ、
はいはいはい、
だいぶ前にね、うん、秋山と100人っていうライブがあったんですよ、
はいはいはい、
あの花子の秋山さんが、うん、
クリスマス前ぐらいやったやつだ
よ
ね、
うん、花子の秋山さんが、いろんな人とコントをするっていうライブなんだけど、うん、はい、ライブの特色としては、まあ、僕らも出させていただいたんですけど、うん、秋山さんは秋山っていう一般人の役で、うんうんうん、まあコンビニでバイトしながら一人暮らしでどうこうっていうなんかうっすらした設定があって、その人がいろんな人と出会ったその一幕をこう舞台上でやるみたいな。であんまり台本の内容を決めすぎない、人によってはもう本当に自分がやるキャラクターの設定だけ決めて、うんうんうん、で最後どうするかも決めず、うん、その場の流れとかを使っていって落としてみたいな、なんかまあジャズみたいな、
は
い、
なんかすごいよね、
そういうライブでね、うん、あ、すごいなって思ったし、はい、やっぱまあコント大好きなんだね秋山さんって、はいはいはいはい、でさ、その秋山と100人の、まあ、リハーサル時間というか、まあ、音響これを環境音で使いたいですとかいう確認とかはしてたのよ、まあ、基本アドリブだからそんなにちゃんとしたリハってなかったんだけど、うん、で俺ちょっと自分の準備とかもあったから早めに行ってたのね、
うん、
でしばらくしたら秋山さん来て、で音響のリハーサル始まったのよ。このコンビニの音はこのぐらいの音量でお願いしますみたいな、
はいはいはい、
うわでもこの環境音めちゃくちゃいいですね、ありがとうございます山川さんつって、あの秋山さんが言ってたのね、
はいはいはい、山川さん、
山川さん
のマネージャーか、
そう、うん、花子さんのマネージャーさんで、まあ、その現場にも来たんだけど、うん、この音響をどうやらあの山川さんが仕入れてきた、
うん、
コンビニの環境音で、ああ そうなんだなって、山川さんが作ったんですかつって、うん、ああいや元彼がつって、うん、ああそうなんですね、うん、つって、元彼あって思って、え、あのバンドマンの彼氏さんと別れたんですかって、その山川さんバンドマン
と付き合ってる
って話をもう、うん、はいはい、何年か前に聞いてて、うんうん、まあ、すごい仲いいみたいな話を聞いてたから、うんうん、え、別れたんですかって言ったら、あ、そうなんですよみたいな、うんうん、あ、そうなんだ、はいはい、仲良さそうだったのになみたいな、うんうん、言ってたら秋山さんが、ちょ、山川さん あの話聞いた、山川さんのシュークリームの話つってきて、うん、いやいや何も知らないです、今別れたのも今知ったぐらいですか、うん、あ、そうだよね、いや山川さんのさその別れ話がなんか俺すごい響いてさみたいな、
うん、秋山さんが、
うん、でその話っていうのが、うん、まあ、山川さんとその元彼のバンドマンの方は、うん、あの喧嘩別れとかじゃないんだって、うん、まあ年齢だったりとかいろんな、まあ、なんかお互いの都合とかを加味した上で、お別れすることになりました、はいはいはい、まあ、話し合いの末というか、うん、で、まあ、その別れようかっていうのを山川さんから言ったんで、で、まあ、ちょっと待ってほしいけどなみたいな、うん、まあでも分かったみたいな感じでその彼氏さん俺って、
うんうん、
で別れるに至って、まあ最後思い出の公演にじゃないけど、で、まあ、もう別れることは決まってるけど最後まあなんかいろんな話をしにじゃないけど、その公演に、
はいはいはい、
で待ち合わせっつって、うんうんうん、で、その別れ話がちょっとでも暗くならないようにって思って2人で一緒に食べたことのあるシュークリーム、そのお店で一番スタンダードなシュークリームを2つ山川さん買っていったんだって、
うんうんうん、
箱に入れて、
うんうんうん、
で待ち合わせ場所に着いたら、うん、彼氏さんがシュークリーム2つ買ってたんだって、
笑いそれ、うんうんうん、
わーって
なるわーってなる、うんうん、
で、あーなんだそんな買ってたの、俺も買ったんだよってパカって開いたら山川さん買ったのはあの普通のシュークリーム2つだったんだけど、
はいはい
はい、彼氏さんが買ったのは山川さんが前に食べたいって言ってたシュークリームと自分が食べたかったシュークリームの2つを買ってたんだって、で、あ、っていう いうことだったらしいのよみたいなのを秋山さんから言われて、うん、うわそれすごいですね、わかるかこれすごいだろ、うん、その普通だったら、うん、あのそういう風に別れ話になったのを創作で演出するんだったら、うん、シュークリーム同じのを買ってきてしまってたになりそうなところを、うん、まだ気持ちが残ってる彼氏さんの方は、うん、お互いのことを考えて自分が好きなのと相手が好きなものを用意したのに、はいはいはいはい、気持ちが切れてる山川さんの方はあの同じシュークリーム一番そのスタンダードのシュークリームを2つ買ってくる、うん、これが俺は創作で作りたいんだよみたいなかっこいいな、その秋山さんもかっこいいし、うん、これを実際に経験した山川さんその時すごい気持ちだったんだろうなって。
確かにね、
山川さんのフィルターを通さないとそういう見方にはならないんだけど、うん、
まあね、
いやなんかすごいよね、
なんかでもいい彼氏さんというかね、
いやもう こんな切ないことある、本当にいい彼氏さんだったんだなと思った、うん、
だし山川さんも山川さんで別にね、
う
ん、なんか
別にだか悪いわけじゃない
というか、もちろんもちろんもちろん、
その気持ちが足りなかったとかじゃない、うん、境遇が違っただけなのよ、
うわなるほどね、すっげえなんかいい話というか、
なんかこういう偶発性、そのまあなんかその現実の中にある偶発性みたいなものを、まあ、狙いに行ったライブだったりするんだよね、まあ、だからこういうライブをやろうっていう結論にもたどり着くんだなっていう、
なるほどね、
うん、いいな、羨ましいなと思って、
秋山さんのその確かに
それができる立場っていうのも羨ましく思ったし、まあねうん、いいなっていう話、これすごい
し、いやすごい話、
これ どっかで言おうと思って、
あ初めて聞いたわ、うん、なんかああいうそれこそもいつかはないの、桃沢くんもそういうライブ、桃沢と200人とか分かんないけど
幅寄せすごいねすいません秋山さん近く止めさせてもらいますいやなかなかな、いやでも本当にこの感じのライブは やってみたいなとは思ったね、うん、あんなやったら楽しいんだろうなと本当に思う、
うんうん、だしなんかちょっと合ってる気もするし、
うん、多分
もちろん全く同じことやるのはちょっとあれだけど、
うんうん、秋山さんの字が出た時にすごく優しそうに見えるっていうのがあるけど、はいはいはい、まあ、俺はまたちょっと違う形なんだろうけど、そうだね、バカにしてるとかあの楽しんでるとかそっちなんだろうけど、俺なりのなんか受け方みたいな、うん、そのキャラクターに対する受け方みたいな、なんかありそうだよね、
う
ん、
そうだね、
そういう意味ではやりたいなと思ったけどね、うん、
確かに、
うん、そんな話です
わ、いやいやいいですね、うん、いやなんか本当にいい話、うん、
なんかあります？
どうする？時間とかはもう別にって感じですか？あ全然話
そうですね、
なんかさ、
はい、
別に全然あれなんだけど、
はい、
怒られたこととかある？桃沢くんってい
っぱいあるよそんなもん、
なんか結構さ、やっぱイメージあんまないイメージ、
怒りづらい、
あそうだ、ね、怒られづらい、
怒られづらい、
うんうん、みたいなイメージがさあるんだけど、なんかすごいさ、
うんうん、
怒られて、なんかはずい怒られというか、
うん、
なんか、
うん、
だからなんか俺はいつかこんなコント作ってほしいなってちょっと思ってるような感じなんだけど、うんうんうん、なんか前にも話したことあるかなあれなんだけど、うん、高校の時のさ、
うん、
もう部活引退してて、
うん、
もう夏休みの本当に最終週ぐらいに地元の夏祭りみたいなのがあって、
うん、
でなんか夏祭りに、
うん、
まあその地元のメンバーでなんか男とか女の子とかなんかみんな、うん、7、8人ぐらいでなんかいたのかな、
うん、
みんなで食ったりなんかやったりいろいろしてた、射的やったりとかしてたんだけど、
うん、
なんかその流れで、
うん、
まあ、祭り9時ぐらいに終わって、
うん、
なんかまあ、普通に久しぶりに会ったとかもあってちょっと楽しいねみたいになってさ、
うん、
なんかどっか行きたいねみたいになって、
うん、
なんかその時に、まあ、ちょっと覚えてないと思うんだけど、永田ハウスにいた吉沢くんっていう子がいるんだけど、まあ、
なんとなく、
うん、翔ちゃんって言われてたやつなんだけど、うん、の家に、
うん、
なんか行こうぜみたいな、一軒家で結構でかい家で、
はいはいはい、
なんか流れで行こうぜって翔ちゃんもなんかいいよみたいな感じになって、
うん、
まあ、8人くらいで行ったの、うん、男女44くらいの感じで行って、
楽しい、ね、
楽しい感じで、でまあみんなでお菓子とかジュースとか買って、
楽しいね、そうそうそう、
結構どんちゃん騒ぎしてたのみんなでね、うん、でまあ翔ちゃんの家には、お母さんとおばあちゃんと妹さん が住んでて、うんうん、でその人たちは、まあ、2階建ての一軒なんだけど、まあ、2階にいてくれて、俺らは1階のそのリビングとかでなんか全然使っていいよみたいな感じ最初言われて、でも結構どんちゃん騒ぎしてたの、
うん、
でなんかそれがもう1時間ぐらいなんかずっとみんなでワイワイやっちゃって、
いやいやそんなの当たり前でしょ、1時間なんかあっという間よ
なってて、うん、で俺もちょっとまあそのそういうキャラというかなんかなんだろう、うん、テンション上がってでわーって なるキャラだから、うん、なんかわーってなんか一枚脱いで、
うん、
裸、
うん、
裸にでなんか、うん、なんか歌うじゃないけどなんかみたいなのやってたのね、うん、
水蓮花の
PV みたいな水蓮花の PV みたいな感じの、ね、裸ネックレス、なんかその時ネックレス俺流行ってて俺の中で、
うわーすごい、ね、
でこれ裸でネックレスがかっけんだよみたいななんか言いながら、そうなんかわーってやってたら、
うん、
階段ガンガンガンガンってお母さんが降りてきて、
うん、お母さんか、
お母さんがその翔ちゃんのお母さんが降りてきて、
うん、
あなたたち何やってんの、
うん、
何人んちで何時間も何時間もずっと騒いで、
うん、
失礼にも程があるでしょみたいな、今日はって言われて、
お
まさしい、まあ、もうちっちゃい頃からもう翔ちゃんって何回も言ってた、もう 俺の名前も知ってる、他の子はまあまあ知っているか知ってないかぐらいの感じだったから、今日はって言って、
うん、
あんた役やってたんでしょ何こんなところで騒いで、人んちで騒いで失礼とか思わないのみたいな、めっちゃ怒られて、翔ちゃんより俺が怒られた感じで、すっげえ怒られてでもまあこっちがもう100悪い、120悪い、
まあまあね、うるさくし
ちゃうのね、
うん、怒られ
て、で怒られて、
うん、
でもう知らんみたいな感じでバーってまた上、
うわ恥ずかしいな、女の子いたんでしょ、
女の子もいて、今そう裸なの、俺ジョーラなのよ、うん、ジョーラネックレスなの
よ、怒られたこと、
でそうそう、その後に、うん、そうなんか何にも言えずに、うん、一枚スーッと俺着て
、まあ、まず着るだよね、
T シャツ着て
裸で怒られた後するのはまず着るだよ、
ま恥ずかしかったなって、うん、まあ、まあ本当はこんな感じの話があった話っていうかことがあったんだけど、
うん、
でなんかそういうなんか農作、うん、も別にその裸ネックレスがあったとかそういうんじゃなくて、
うんうん、
なんかそんなガーって怒られたこととかあんのかな、
いやでも今の聞いてちょっと思ったのは、うん、友達のお母さんに怒られたことが一回もないかも、
うん、まあまあ基本的にはないと思う、
まずないけどさ、
そんなにやっぱり
まあなんか友達とかで怒られてる人とか見たことがあるような気がするけど、うん、俺はないかもな、
まあね、うん、だからまあ完全にやっぱまあ俺も昔から今もそうなんだけど、やっぱ怒りやすいのよ多分俺って、俺に対して言いやすいんだよ、
ね、いやもちろんそれはね、
そうそうそう、それは絶対にあるじゃん、
全然あると思うよ、
そうだからその8人 いる中で息子でもなく俺に怒るっていうのはなんか面白いな
って、息子より怒りやすかった
見渡してみたら、ちょっとおもろいなと思って、
見渡してみたら一番怒りやすい、見渡してね、いやなんかそのさ、俺も小学校の時かな、小学校6年ぐらいで、その日まで、その日までというかその時期まで同じなんとなくクラスとか隣のクラスとかでいたりしたけど、いたことはお互い知ってるけど、そこまで仲良くなかったのに、席替えでたまたま男女で隣同士のあれだったんだけど、自分と自分の隣の女の子と自分の後ろの席の男の子と女の子の4人組でめちゃくちゃ仲良くなったことが
あって、うんうん、あ、はいはいはい、まあそんなんもね、なんかね、
うん、ガーッと一時期仲良くなるみたいなあるじゃん、うん、
あるね、いいよな、
でなんか休みの日とか放課後とかもなんか急にその4人で遊ぶように、
おお、そこまで、
うん、なかなかだね、そのぐらいになって、うんうんうん、でまあある時女の子の家行ったのよ、
うん、
でみんなでこう、まあ、ゲームとかしたりとか、はいはいはいはい、すっげーはしゃいで、なんかもうみんなで爆笑したら、なんだか分かんないけど爆笑するじゃん、ま
あ
ね、小学生って、爆笑しすぎて、俺お昼ご飯を全部その絨毯の上に入っちゃったのね女の子の家のリビングに、爆笑しすぎて
爆笑しすぎて、食いすぎてとかじゃなくて、
うわっつって絨毯に全部入っちゃった、
なんでな、
うん、大怒られ事件でもいいじゃん、
うん、そうだね、うん、
そのお母さんが来て、え、何、大丈夫大丈夫、まあまあ、何入っちゃったのみたいな、スーッと普通に片付けてくれて、
うんうん、
その子まで行っても怒られなかったな、
まあまあ、で、いやでも、まあ、吐くって、まあ、なんかちょっと
なんかもう今思えば、うん、その日その女の子は家でそのお母さんに怒られ ったのか知らないけど なんかあんな汚してとか、まあ、遊んで汚してみたいなで怒られたのか知らないけど、その日を境に4人で遊ぶことはなくなったんだから。だから俺への、俺に本当は向くはずだった怒られは俺以外に向いてるってのはあるかもね。
あーまあね、
うん、
いやでもやっぱさ本当にそういうのあるよ なんか、
コンビの怒られが渡部に向いたみたいなのはあったっけ。
でもさやっぱネタに関してはさ、うん、俺にやっぱ言わないじゃん基本的に。桃沢くんに言う。
あ、いやいやそれ全然あるよ。あの渡部は怒りやすいだけじゃなくてなんか言いやすいもあるから、あのなんか自分らがネタやった後に多分渡部に面白かったねとか言ってる人あのいっぱいいるというか、
そう、俺に言ってくれなかったりする。そうそうそうそう、だけじゃなくてってことね、
うん、俺に言ってくれなかったりする。 あそこはした方がいいと思うとかも多分なんとなく渡部が楽屋でぼーっとしてる時になんか言ってくれたりとか。
あ、なるほど、ね、
俺に言ってくれる人もいるよ全然、うん、で俺はなんかあんま聞かないと言ってもらえなかったりとか、やっぱ言いづらいんだろうね。
まあそう
か、ネタ考えてる方にはそれは言いづらいだろうけどさ、
まあ、確かにね、
うん、渡部が極端に言いやすいってのもあるから全部渡部に言ってさ、
まあね、
だから全部教えてほしいんだよね。だから誰かがこんなん言った
ある程度は言ってるはずよ多分さすがに、
うん、
確かに、あ、確かに、
うん、
ファイヤーサンダーの崎山さんとか、
うん、
意外と俺に言うかもね。
あ、それ気持ちはわかる、
うん、
俺もなんか全モンキーのネタ見て村松になんとかなんかこうタバコ吸いながら、まあ、
そういうのは確かに、
ね、そうそう喫煙所にいるからタバコ吸いながら言っちゃったりとか、ね、
まあね、だからまあこれがね別にいい悪い、ね、まあどっちもあるよな。なんかそのね、やっぱ人からなんかなんだろう、言われやすいっていうのはさ、まあ、単純に話しかけてもらいやすいみたいなのはさ、
うん、
絶対得なところではあるはずだけど、
うん、
まあそういう、
まあそうだね、怒られやすいとかもあるもんね。
そういうのとかはねやっぱり、うん、あったからな、そんなのもあったな。
崎山さんが言ってたのはなんか全部俺に言ってほしいな。崎山さんがなんで俺に言ってくんないのか分かんないけど。
まあそうだよね、まあ、全部基本言ってるはず。
言いづらいんだろうね。言ってるはず。いやそれはまあめっちゃ分かるな、
うん、そうね。
金のコンテンツいきますか。
あ、いきますか、
うん、なんかあります、
あ、新しいやつ、
はい、なんか見てきたとか。
なんかさ、ちょっと音楽なんだけどさ、
うん、
新しい、最近ちょっと、
うん、
新しいバンドにハマってまして、
うん、新しい、最近新しいの、それとも渡部の中で新しいの。
俺の中でかもな、
うん
うん、キートークって知ってる？あ、これ結構当たり前？ごめん、結構当たり前？あ、そう、あ、
じゃあそこまで仕上がってた漫談とかじゃなくてマジだったのね。
あ、マジ、ごめん、別にそんなに
今ないキートークはさすがに、だって俺が大学生ぐらいの頃ハマってるやつ。
そう、え、ごめん、結構歴史あるバンドなんなら。
え、そうっすよね、結構そのぐらい前。
あ、そう、
うん、カナブーンとかと同時期ぐらいのイメージある。
あ、そうなんだ、うん、あ、なんならもう正直金の国とかと同期ぐらいかなと思ってたの。6年目、5、6年目ぐらいのバンドかなと思って。先輩だった、全然先輩、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
キートークのさ曲がなんか
キートークにハマった。
すげえ良くてさ。
ああ、そうなんだ。
そう、う
ん、何が良かった。
ね、いやもう本当に全然いっぱいあるんだけど。
バンドだよね。
バンド、
うん、バンドだよね。
ね、うん、まあ結構だって多分一番有名な曲でとかで言えばモンスターダンスとか。
あ、聞いた。
それこそ新しい鍵の主題歌
な
んだ、ね、の、曲だったりとか、うん、オーカランマンって曲だったり、祭り林って曲って、もうあんまりやっぱそんな聞いてはない。でも知ってはいるぐらい。
俺はあんまハマって聞いたとかなかった
な。そうか、笠間さんも別に聞いてはない、そんな。あ、まあ、そうか。だから結構ね、でもそう、なんか
でもキートークよく聞いてる人からしたら、うん、いやもうそんな当たり前よぐらいの感じ。
そうなんだ。
ああ、その辺は。
そうね、プルオーバーって曲とかもなんかね最近結構すげえ好きで、
うん、
なんかでもさ、
うん、
なんかねこれちょっと今俺の中で、
うん、
あ、まあこれ前にも言ったか、うん、なんかその新しい曲をちょっとどんどん取り入れたいなと思っててさ、うん、どんどん広げたいな。別にこれはなんか仕事につなげたいとかじゃなくて、
まあ、生活のね良くなるな。
本当に別にそれはそれで全然いいんだけど、
うん、
なんかね本当にちょっと前に、
うん、
あ、俺ずっとアクアタイムズと、椎名林檎とグリーンとアジカンとかしか聞いてないなってなんか思っちゃった時期があって、うん、なんかでこれを それのハマった曲をずっとループしてるだけになっちゃってる時期があって。
まあ全然ある、
ね、そう、別にそれはそれでいいんだけど好きな曲を聴く。
フジファブリックがいた時もあるね。
フジファブもあったね、うん、あったあった。そういうのがなんか、
うん、
うん、でもあと 3,40 年、うんうん、ずっとこの人たちだけだと、うん、多分
回らんぞ
回らんぞと思って
あまあまあね、うん、そうそうそうまあ新しいの聞いてくのはめっちゃいいね、
うん、そうそうそうそう、うん、ちょっと最近聞き始めたんだけどいいですねっていう話です、
あ、あります音楽ね。あ、俺も、あ、別に音楽じゃなくても俺もマジででもちょっと新しい、わざわざ知らないかもしれない、うん、ハマってるやつがね、はい、スキマスイッチ
いや知ってるわ知ってるよ
知ってる
知ってるよ土屋さんみたいなツッコミしちゃった知ってるよ
スキマスイッチさんをね、うん、久々にこう
はいはいはいはい何の曲てて何の曲
こめっちゃ有名なのかもしれないんだけど、はい、パラボラバって知ってる
あ申し訳ない俺ちょっと知らない
知らない
でも誰も知らないよ
知らないなんかめっちゃ良くてなんかねあ、はいはいはいはい、久々に愛っていう曲があるんだけどあの藍色の愛っていう愛って曲があるんだけど愛、うん、どこで誰がっていうやつあれを久々に聞きたいなって思って聞いたら、はいはい、飲みに来ないかとか暁の歌とか結構昔よく俺聞いてた知ってるちなみにこの辺の曲
ちょっと俺わかんない愛はちょっと知ってるけど
あそう暁の歌とか知らない
飲みに来ないわ、
うん、俺はもうその辺の曲にハマった時期があったなと思ってでそんな中でなんかプレイリスト初めてのスキマスイッチのプレイリストの中に入ってたやつだと思うんだけど、はいはい、パラボラバっていうこれは新しいのかなわかんないけど、うんうん、めっちゃなんか普通に J-POP
はいはいはいあるよねそういうなんか
J-POP らしい J-POP で非常に良い、
うんうんうん、えなんかこれ好きだ俺好きだみたいななんかある感覚あるよねそういうのな
サビのね歌詞にね、うん、パラボラって出てくるとかパラボラって出てくるとかあるんだけど、うん、ここの収まりが、ね、もう気持ちよすぎるから聞いてほしいサビに出てくるパラボラっていうところすっごい気持ちいいから
いや確かにスキマスイッチさんのなんかさ曲って、うん、なんか気持ちいいのなんかをおい、な
まあ、なんだ、売れる人ってその辺、
まあ、そうなのかな確かに
作るのうまいんだろうけど
確かにな
バラボラっていうとこあるけどマジマジ聞いてほしいこれ本当に気持ちいいのよ、うん、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんバラボラっていうとこここ本当に気持ちいいのよ、
うん、それいいね
これ何回も聞きたくなるから、うん、聞いてほしい、はいはい、パラボラバっていうね
バラボラバ、
うんうん、パラボラ、はい、あパラボラバなのかな
あーなるほど
ラバ
まあまあでもそんな感じで調べたら多分出てくるでしょ
マグマなのそうそうそう
ん、パラボラ
あのウニてんてん
ウニてんてんねパラボラバえちなみになんだけどさ、
うん
ちなみね、もう一個ごめんねうん、もしもって知ってる
それは
バンドもしもっていうバンド本当ローマ字でもしも、
うん、
ってバンドなんだけど、
うん、
まあでも別にその俺もあれだったんだけど、
うん、
なんか教えてもらって聞いて、
うん、
命短し恋せよ乙女っていう曲がなんかすっごい今ハマってて、うん、これもちょっと今ハマってるって、まあ、ほんとごめんそれだけも
う命短し恋せよ乙女、うん、ね、
なんかね声可愛いんだよねこのボーカルの子が、うんうん
なんか確かになんかあれだよね命短し恋せ乙女っていう言葉自体のサブカル集っていつから急激に発し出したんだろうなって
あれアジカンじゃないあれなんかアジカンの曲でそういう曲なかったっけ
ちょっと俺もアジカンにもあったような気がするけど、うん、いやでも
あクリープハイプ
クリープハイプかあといやでもね高校生ぐらいからだったと思うななんか森見富彦さん小説家のあの辺のイメージあんだよななんかすっごいその言葉がサブカル種をまとって耳に入ってくるときいっぱいあるよね。なんかありますか？国のコンテスト。あ、久々にね紹介もね、
うん。なかなか最近できてなかったからね。
ラジオネームウユボン、
はい、
金の国のお二人こんばんは、
まあ、
今いろんなご飯屋さんで特典付きのファンブックが出てます。例えばココイチだと2024年の1月末まで何度でも使える 10% オフクーポン付きファンブックなど、何度も行くお店なら、お得にご飯が食べられます。よく行くお店はどんな特典がついているかぜひファンブックで調べてみてください。
アプリ違う
これなんですか。本
本
へー
うん、桃沢くんココイチ大好きじゃん。
ココイチ大好きだけどでも何回もは行かないよ。あでも2024年末か1月末
か。そうだよ。だからあ 2年じゃじゃん。
2年じゃじゃん。店内飲食のお会計から 10% オフ期間中何度でも使える。
へ
え。まあでもね、うん、ココイチの 10% オフって嬉しいかもな結構。
そうだよね。
余裕で1000円超えるもんね。
うん、そうココイチはね意外とちゃんとね。うん、ココイチだとどんぐらい使うのお金。
まずご飯を 400g にするして
で意外と食べてるよ、
これは今もうしてたもう過去の話というか、
もう、まあ、別に
ここからは 200g で生かしてもらうかもしれないし、俺はねチーズ、ナス、豚しゃぶ、ウインナー、ほうれん草あたりをこうルーティンして
結構全部
入れるの、うん、これ全部入れたらもう2000いっちゃうんじゃない、
いっちゃうよね、うん、ここいちってそうだよね、
その辺のなんか、だ豚しゃぶとナス良い、
いや良いね、
うん、そうそうハーフトッピングってなって、あそういうこと、半分の量のトッピングも、うんうん、これ、はい、ナス行ったことある、
いや俺ないかも、
あ行ってください
行きます、うん、カリカリウインナーとか行くけど俺、
カリカリウインナー、
まあ、カリカリって名前じゃなかったかもしれないけど、
ベーコンじゃなくて、
いやウインナーあるある、すげえ好きでさ、
吉野家のやつとかもあるんだ、
吉野家の何ジッパーオフ、
ゴールドプリカ、おなるほど、吉野家で使えるあの7個みたいなやつはセブンでいうところの、
あ、はいはいはい、
これチャージして使ってそのたんびに、まあ、ちょっと割引があるみたいなことなのかな、
あったりポイントが貯まったりみたいなこと
は、あなるほど、
うーん
これはあ200円分チャージ済みなんですって、ファンブックってのはタダでもらえるんですか、ちょっとこれはね分からないというか
まあまあまあさすがに買うんだと思うけどな、
すごい吉野家ゴールドプリカのねすごいところを1個発見しました、この説明文に書いてある、はい、チャージは1000円単位となります、うん、1回のチャージにつき上限額は4万9000円ですチャージできる最大額は14万円ですすごいスイカパスも大きく上回ってすごいね、うん、こういうのあるんだ、
なんかね、面白い、
ファンブックは売り物なんですか、ああ、ね、なるほど、あそういうことか、これ雑誌みたいなことか、雑誌の特典みたいな、
なるほどそういうことか、
本そのものがまずメインなんだ、うんうん、なるほどね、あいろんなやつがある、ビッグエコー、ー串カツ田中、はい
は
い、
でも確かに結構
串カツ田中はそんないかんか、一風堂、
一風堂もね、
串カツ田中でも行ったらな、食いすぎちゃう、
焼肉キングいいですね、はま寿司、
銀だこ、花丸うどん、
いいねいいね、
他にありますか、予想はねあれです、バーガーキングあるんじゃない、
食べっ子動物、
食べっ子動物
サーティワンアイスクリーム、
セカンドストリート、
セカンドストリート
セカスト
セカストの嬉しいかもな、でも、
うん、確かにね、
お
う
お
う、
服、デニーズ、
あデニーズね、
デニーズ、あデニスって聞こえたデニスさんのファンブックはそりゃありそうだなと思ってい
やいやいいですね、
うん、いいですね、こういうのもねなんか、
うん
うん、教えてくれるの嬉しいな、普通に、
まあこんなところでしょうかね、
はい、
現在お聞きの各種音声プラットフォームで配信中の本編音声は権利の関係で金のメロディーなどの一部音源がカットされています、はい、本編の完全版はラジコでお聞きください、うん、アフタートークで採用された方にもステッカー差し上げますので住所氏名お忘れなくということで、
はい、
ナベンジャーズアッセンブル2、
はい、
本当にねお待ちしております、
お願いします、
みんな一生懸命頑張っております、
はい、
本当にねお待ちしてるっていうね、
月か2日間やるんでね、
本当にどっちか
でもいいんで、
いやもう本当これをあと10秒しつこく言うだけで、うん、もし一人でも来てくれる人が増えるのであればやっぱり言っといた方がいい、
これは本当そうね、うん、
いやナベンジャーズアッセンブル2っていうね、うん、ライブがあるんですけどね、
そっからは言わなくていい、そっからは別にいいんじゃない
本当に
ナベンジャーズのファンブックはない、
あごめんなさい残念ながら、ね、ちょっと悪い人がないんですけども、
そっかそっか、
ただまああのグッズがね会場に来ていただければ、うん、あグッズの話とかもね、あ
そうじゃん忘れてた、そうだね、本編でも言ってなかったね、
これだらだら話してみるもんですよ、思い出しちゃいます ね、
そうね、
あのステッカーとか、
はい、
クリアファイルとかあるんでね、うん、来ないと買えないで、
あれはね来場者限定だもんね、
そうそうそう、うん、であの各コンビのステッカーみたいなのがあるんですけど、これはねあのポスターをこう画像で切り抜いて自分で作ろうと思ってもそうはなんかうまくは多分できないかなとは思います、ね、うん、ピンクの背景、
そうだね、
そうそう、ここでしか買えないなんか特別なやつだと思う、
ね、うん、そういうことなんだね、
ああこれはねぜひお待ちしてます、
お願いします、
以上金の国の卵のぶりアフタートークでした、
アフタートークでした。